宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
生だからこんにちはでいいんだよね。
はい。
おはようございますでもなく、こんにちはでいいなということで、うん、今日は実はですね、150回記念、はい、イエーイ、
おめでとうございます。
あの皆さんね、画面を見ながらまた聞きながらですね、拍手していただきたいんですけれども150回記念ということで、
行きました行きました。
今日は特別にですね、うん、150分の生放送、
長いな、
お送りしたいと思っているんですけれども、
まず乾杯しない。
まず乾杯しようか、じゃあ。
てかね、この乾杯って言って、まず、
いいから、
見せようよ。
いいから、乾杯だけしてから見せよう。
だってもうなんか刺さってんもん。
はい、150回記念 !150 回記念乾杯！
乾杯！
カズくん一回も喋ってない。
ごめんなさい。タクちゃん、これ何ですか？
これは、じゃーん、ソフトクリームでーす。
ソフトクリームで乾杯って初めてなんですけど。
僕もです。
てかさっきトイレに行ったじゃん。でなんかその後で僕もトイレ行ったんですけど、なん かタクちゃんがすごい笑顔でんってやってるか何かなと思ったら、もうアイス持っちゃってきてて、
乾杯の時点で残しておけばよかったね。さっきまでここ立ってたんだよ、うん、
上手に持ってましたね。
それで乾杯してくれて、うん、面白いんだよね。ナセルさんにさ、あの時にさ、いきなりアイスって言われたじゃん、
うん、
全く同じトーンで全く同じ言葉をここに来てカズくんに言われたんだよね。
いや誰もが思うでしょ、
はい。
でも全く同じってやっぱりさ、なんか同じ血が流れてる俺たちって感じかな。
いやいやいやいやいや、
いやでしょ、
少なくてもいやでしょ、あの一人だけぶっ飛んでるから、
ね、そうかな。だって一番ほら喉をさ大切にできるのはやっぱりこのソフトクリームでしょ。
まあ
待って、認めていいの？
だお風呂上がりとかソフトクリーム最高じゃん。
いやいやいやいやいやいや、いつでも最高なんですけど。俺だってソフトクリームに入りたいもん。
入りたい。お風呂みたい
に。お風呂上がりじゃなくてソフトクリームに入りたい。
はあ。
ソフトクリームになりたい。
あ、コメントが。
ちょっと外れかもしれ
ないからね。いや僕は外れたいなと思って。
ちょっと待って、コメントが一つ来ました。名古屋のヘビーリスナーさんからコメントをいただきました。
この方が長野のヘビーリスナーさん
です、ね。名古屋。
名古屋の、俺今なってた。
長野。
長野したね。はい。
ありがとうございます。
でもまだ仕事中だそうですね。
ああ、そうですか。え、仕事中聞いてるの？
そう。
聞いてるならいいよね。
見てるのかな、わからないですけど、まあ、
聞くだけにしよう。
やばいなと思います。
みんなで見れば怖くない、
うん。ということで、実はね、生放送初めてですね。
はい。あのね、超ビビってるよね。
よ。
あ、そう。うん、だもう、カズ君一言も喋ってないもん。
いや、喋ってるのは喋ってるけど。
はい、僕はあんまりドキドキしてないんですけど、多分ドキドキというか、いつもと違うでもテンションという雰囲気がありますよね。
場所もなんか違いますしね。
はい、ということで今ね、名古屋の、今回その、聞けない方も映像も見れるし、映像は丸々150分見れちゃうんですか？
Facebook に行けばこの映像がそのまま残るので。
あ、そうですか。何も知らなくてすいませんね。
はい、大丈夫です。
ですね。で、音声に関しては、3回に分けていつものように、うん、150回、151回、152回みたいな感じで、うん、特別版をお送りするという形にしたいと思っておりますので、皆さん、そちらの方でもですね、ぜひよろしくお願いしたいなと思ってますけれども、はい、今回、150周年
やつ。俺も、うんって言っちゃったじゃんかよ。
150回。はい。150回記念ということでですね。150回、あれ、ナセルさんが消えた。
いや、消えてない、
消えてない。あ、カズ君が消えてる？カズ君、
うん、大丈夫、大丈夫。
ナセルさんが、うん、違うわ。ナセルさんじゃなくて、150回記念ということで、いろんな方からですね、お祝いをいただいています。
ありがとうございます。
いただいてるって言っても、お祝いの記念品っていう意味じゃなくて、
お祝いのメッセージを。
メッセージをいただいているんですけれども、
はい、ありがとうございます。
それを、はい、ありがとうございます。読んでいきたいと思いますけれども、はい、読んでいいですか？
はい、お願いします。
はい。まずですね、いただいているお祝い記念、松谷さん。松谷さんは誰ですか？
キリスト新聞の編集長、うん、今社長かな？
社長、代表取締役、代表って言ってました。ちょっと、犬っ子見てるのが、代表取締役社長、兼、キリスト新聞編集長、うん、そして、 ミニストーリー編集長でもありますかね、
うん、
の、松谷慎二さんですね。の、からのコメントですね。お読みします。放送150回おめでとうございます。一昨年の祈りフェスティバルでお世話になって以来のご無沙汰ですが、リニューアルしたキリスト新聞でも宗教しりとりを連載していただき感謝しています。まさに宗教間対話を地で行く皆様から日々多くの刺激をいただいております。なんだか暗い時代に近づきつつあるような予感もしますが、また一緒に面白いことをやりましょう。これからも陰ながら応援しています。キリスト新聞編集長松谷慎二ということで。
おー。
嬉しいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
本当にね、あれ以来ですね。イノフェス以来ですね。
私は、お会いしてるんですか？
来てない。
あ、そうだ。
そのイベント関係、ことごとく私。
イノフェスに来てない。
行ってないですよね。
あ、もしかしてじゃあ今まで顔見せしてない。今日初の顔見せ。
今日、え？
聞かせてに出てくるカズくんの顔、こんな顔で、はいはいはいはい、こんな顔ですっていうのを初めてこう、今。
かもしれない。生では。
生ではね。
お名前はすごく聞くんですけどね。
まさにさん。
うん。多分お二人から。
ああ、こっちから。うん、僕こっちの二人じゃん。
まさにさんだって昨日も、あれですよ。宗教しりとりの原稿を送ったりしてやりとりしているので、うん、我々とは繋がってますよ。
でも嬉しいですね。またなんか向こうのイベントに行くのがいいか、こちらからの、こちらにお呼びするのがいいか。うん、最近ゲスト呼んでないよね。
呼んでないんですよね。ね、
松谷さんゲストってちょっとビッグすぎる？そうでもない？
そうでもないって、なんてコメントしづらいじゃん。
え？いやほら、なんか、お友達感覚っていうかさ。
まあまあまあ。
向こうからすればお世話になってますって書いてあるからさ。うん、あ、じゃあ呼んでやろうか、ぐらいの位置
で。また、イノフェスのね、PR みたいなので来ていただいても。
そうですね。松谷さん今なんかいろんなこと始めてるので、うん、なんか、そういう PR に来てもらってもいいかなと思いますが。
うん、この、政教新聞と、もう一つなんか。
政教新聞。
政教新聞は違う。今切らなきゃダメだよ、それ。
俺今、違う。じゃあ、俺、その後がちゃんと続くのかと思ったの。政教新聞となんとか新聞となんとか新聞となんとか新聞が、宗教的な新聞ですよねっていう話をするのかと思って今待っちゃったんだけど。
これ多分放送
の時。間違えたのね。
放送の時は P 入りますよ、これ。
あ、何新聞ですか、ね、
キリスト新聞。
キリスト新聞か。
お、なんか、他のリスナーさんからも、
はい、
コメントが入ってますね。ちょっと読んでみましょうか。某駅前の、相模大野駅、これ見えてんだよね。皆さんも見ようと思えば見れるんですよね。
はい。
相模大野駅前の、某整形外科にてリハビリ中、放送に気づき、イヤホンなくして聞けない。うん、あ、じゃあ、わかるように、口でわかるようにお話しましょうかね。うん、今読んでますよ。っていう、てか、放送150回、おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、そうですね、8時だよ、全員集合だよ、なんだっけ、
神様。
8時だよ、神様、仏様。
二人とも若干今日もボロボロ気味だ。
僕いつも通りですけど、はい、からの、なんと、お祝いのコメントもいただいていて、こちらはですね、文章じゃなくて、音源、
うん。
ですか、画像はない、音源。
音声ですね。
音声ですね。音声で、
はい、
お祝いのコメントいただいてる。お、すごい
!8 時だよ
神様、
仏様ということで、
はい、
ピカステ150回おめでとうございます。
イエーイ。世の中をピカーッと明るくしたいというピカステですが、
いやいや、でも嬉しいですね。
50回、
150回ですね、は
い、ということでちょっと自己紹介、
うん、そうですね、はい、本日357回目の収録を終えました。
なんかすごい。
8位だよ、神様、仏様の、兵庫県尼崎市貴船神社宮司、枝正助と、
はい。
150回、もう、ほんと素晴らしいですね。150回、月に3回、ね。はい。関西学院中学部で、牧師とポンとしております、福島明です。
と、ソウル担当の、尼崎市、上岸住職の広林光信です。
東何話町言ってほしかった。
ああ、すいません。でも本当に150回おめでとうございます、うん、そうですね、まあやっぱり今の時代だからこそ、いろいろ宗教間対話っていうのは大事だと思いますからね、
うん、そうですね、
はい、ですからいろいろあると思いますが、
うん、
楽しく やってほしいなと思います。で、江田さんどうしようか、うん、長寿番組の秘訣を、やっぱり。
そうですね、うん。やっぱりね、収録後に飯食うことですね。
あ、はい、あの、食べてますか皆さん。
ね、
もうすぐ終わって、さよならしてませんか、
う
ん、はい、
うん。そうですね。
宗教間対話の後は宗教間交流、は
いはい、ですね。
あの、世界平和を目指してください。はい。本当に楽しみにしております。
イスラエルからね、メッセージですね。
そのうち、あの、合併しましょう。
何が。でも一回本当に、なんかあれですね、一緒に、
そうですね、あの、
番組やりたいですね。
皆さん全員いらしてください、本当に。
そうですね。はい、そちら、こっちが行くか、
はい。あまりダラダラ喋ってるとね、はい、カットされる可能性がありますから、はい、最後に皆さんで、はい、
せーの、150回、おめでとうございます。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
かなりいつも通りの感じで、やってて、別に僕らが聞いてるから嬉しいけど、普通の人が聞いてたら、何これっていう感じですけどね。
まあ、こっちの宗教番組も似たようなもんじゃん。
そうね。でもなんか向こうはさ、宗教間対話って、ああ、なるほどなって思うけど、うん、うちら宗教間対話じゃない感じがするんだけど。
そう？
うん。友達間大会会話
ここもあんまり。
あ、そうか。
あんまりとか言っちゃったけど。
あんまりとか言っちゃったね。
けど、まあまあ似たような感じじゃないですかね。
あとは僕らは食事は行かないね。
うん。
食事は行かないよね。ただ、今、コメント聞きながらアイス食べたりはするけどね。
うん。やりながら食べたりはね。
うん。やりながら食べたりは普通しない。飲みながら。飲みながらとかですけどね。
8時だよは、何回やってるんですか、
う
ん、
357だそうですね。
って言ってたね、さっき、ね。
あ、じゃあ僕らの。
え、でもあれ本当？
多分。
適当に言った
あそこは1週間に一遍なので。
うん。
うん。
で、いつからかだよね、問題は。
月4回ぐらいじゃ、約。
うん。
じゃあ僕ら。
年間50何回だから、357だと、7年やってるってこと？
ってことかな。
そんなもんか。じゃあそうかもしれない。はい。
僕たちに追いついておいで、みたいな内容でしたか。
は？
頑張れよ、みんなって。次は300回だぞ、みたいな。
え？
え？
今のコメントでしょ？
そう。
今はどういうコメントでしたかっていうことを聞いてんの？
そう。
聞いてなかった。聞いてなかった。
聞いてます。
違う。一緒にやりたいですね、一緒にとかさ。
そう。その前。
その前。
一緒にやりたいの前。
前に。
僕ら350回やったよって。
やったよ。
みんな頑張って、次の。
そうだ、1500回とかにしたよね。
それは違うからね。
1500回頑張れよって。
違うけど。
うん。
だけどあれですな、350回か。
うん。
そうね。
これ読まないと、そうそうって言われても分かんないと思うよ。
言っていいのこれ。でも、広林さんって、同じ浄土真宗の中でだいぶ先輩なんですよね。
そうですね。
うん。
歳もそうですし。
先輩にそんなこと言っていいのっていう。
立場的にもだいぶ上？
まあ、同じ僧侶っていう意味では、
そうだよね。
同じかもしれないですけど、うん、やっぱり先輩は先輩ですからね。
先輩は先輩ですよね。うん、しかも、有名な感じですよね。
よく、布教師としてもよく
ね、
お話をお伺いすること
が。ということは正座して聞かなきゃいけなかった。
あ、でもここ椅子席なんで。うん。
あと、正座で痺れない方法とかしてるもんね。
そうです、そうです。
あんまり意味ないんだよね。
最近あんま正座することが少なくなってきた
んで。あ、そうなんだ。
そんなんで。ちょっと150回をですね、振り返っていきたいなと思うんですけども。
はい。
どうでした？この、何年だ ?3 年ぐらいですね。じゃあ、ナセルさんから。
早かったね。てかもう、前もちょっと話したかもしれないですけど、始まって、カズくんが入ってすぐくらいの時に、いや、娘が生まれたんですよ、って話をしてたのが、今何歳？
ね。
そして、ね、二人目も生まれて、
ね。
って考えると、すごい時が経つのを感じましたね。
まあね、振り返ればね。
そうか。
うん。
その、分かりやすいとこだよね。その子供が生まれるとか成長するとかっていうのはね。
うん、
はい。その他に何かあります？あるいは、思い出に残ってる回とか。
思い出に残ってる回。テレビの取材が最初の時入ったよね。最初の方に。
あの時の映像って、まだ見れるのかな？
あのね、お金を払えば見れるんじゃないかな。
あー。それも私いないですよね。
いない。
いない時。
いない。ノブさんと、
ね、三人で。
やってた時だよね。
うん。
あの時の 僕の姿と今の姿で多分別人に見えるよね。
それまだネタ振りだから早いね。はい。
それまあね、体重が結構ね、全然違う頃ですので。違う人なんじゃないのっていうぐらい
ね。そうけど、ちょくちょくなんか、取材に来ていただいたりして。
最近全然ないけどね。うん、最初の1年間が一番多かったかな。
またこれを150回を、ね、契機に、取材の人も来てくれればな、と。こんな時代だからこそ。
そうしたい？
それもいいんじゃないみたいな。
そうか。わかった。じゃあ、それナセルさんの感想ですね。じゃあ、カズ君どうですか、はい150回。まあ、まるまる150回はね、数も出てないですよね。4回ぐらいですもんね。違う違う、もっと出てる。4回ぐらい出てないぐらいかな。
ね、続いてますよね。
続いてますよね。
うん。ネタがね、続くのかなとか。
ネタは続いてないよね。繰り返したりしてもね。
ちょこちょこ内容を、ね、変えながら。
変えながらね、マイナーチェンジしながらね。こそぼそとね。
そう。
なんで俺たちネタって言わなかった
でも、こうやってね、続けてこれたのはすごいなと、今更ながら思っております。
そうですね。はい。
カズくんの神キャラって途中で消えたよね。
いや、
神キャラって何？
神神になる。
ああ、うん、そっちの神ね。俺、神様の神なのか、髪の毛の神なのか、どっちかかなと思ってたんだけど。
とりあえず、うちらの立場で神キャラの、その神様のキャラとかは、あんま使えなくね？
ああ。そうね。いや、だから、仏様なのに神キャラってすげえなと思いながら、今、ナセルさん何をぶっ込んできたんだろうと思って。
神キャラ。
ドキドキしてたんだけどさ、
大丈夫です。
あんまりしてないけどね、ドキドキはね。
ぶっ込みません。生放送ではあるから。
はい。
うん。
私はですね、ゲストの方たちが結構思い出にあるかな。
あ、そうね。
で、私が思い出に残ってるゲストは、うん、ピカスのキャラクターを描いてくださった、うん、天さんの方ですね、
うん、後藤さん、
はい、とあと蝶々の専門家の方、
あ、久保田さん、蝶々の方面白かったですね、
うん、っていうかなんかやっぱり男3人よりも女性が入ると、うん、会話としてすごい楽しくなるなと思って、まあ、男性ゲストが楽しくなかったって言うんじゃないんだけど、確かさ、8時だよもさ、はい、女性の方入ってますよね。
そうですね。
あれ結構大事だなと思うので、
うん、
これからちょっと女性キャラとして、
うん、
の
んちゃんに来てもらう？
ナセルさんに女性キャラ。
いやのんちゃんに来てもらうって。
のんちゃんは誰？
チャチリサーチの。
あー、あれ彼女たちというか、彼は出てくださったんでしたっけ？
そうですよ。
僕らにも出てくださったんですね、うんうん。だから、でもあの時は2対2だったのかな？カズくんいたっけ？あ、カズくんいた。
僕もいましたね。
いた
ね。
いたわ。で、カズくんがなんかちょっとあからめて。
出た、また。
あれ
その、なんかこう、盛る感じ。
けど、のんちゃん今、人妻になりましたからね。
あー。
だから、
おめでとうございます。
結婚しましたよ、彼女も。
おめでとうございます。そうなんですね。
そう
なんです。
去年くらいかな、
うん、
ご結婚されて。
それを知っているナセルさんと、うん、それを知らない俺っていう。彼らキリスト教系でしたよね。
そうですよね。
チャーチリサーチだからね。
うん、
そう。キリスト教系を知らない俺とキリスト教系じゃ なくても知ってるナセルさんと、ポッとなった、家族と3人でお送りしてますけれども。
う
ん、
いやいや、だから。
なってない
よね。うん、まあ、あまり触れないように。
触れない方がいいよ。なんか隠してる感じするけど、ね、大丈夫はい。ということで、はい、そんなことをね、ちょっとこう、思っていて、ね、本当になんかたくさんの方がね、関わってくださったり、うん、まあもちろん、ね、リスナーの方が聞いてくださってたっていうのが本当に嬉しいなって。
そうですね。
思っています。
宮司の方が、こう、来ていただくと、嬉しいです
ね。で、ずっとね、なんか、思ってましたよね。最初の頃ね、探ってたんですけど、なかなか難しいみたいですね。
巫女さんとかでもいいですよね。
はい、あ、さっき女性って話だもんね。
だから、それもあるから。
女性って話だもんね。でも、巫女さんって、ね、誰でもなれちゃうの？
巫女経験者求むくらい？
巫女経験者だと宗教者じゃなくても良くなっちゃうかな？
かな？
早速投稿して書き込んでくださった名古屋のヘビーリスナーさんからの質問があるので、それについて、読みたいと思います。
はい。
ナセルさんに質問です。
はい。
イスラムというと、〇〇はダメ、〇〇はやっちゃいけないっていう事柄が有名である意味一人歩きしていると思います。一夫多妻は有名な話ですが、イスラムのここはいいよ、合理的なんてのがあったらお聞きしたいです。という質問。
ツッコミどころ一つ目としては、一夫多妻は 有名な話ですが、イスラムのここはいいよって、イプタさえはいいってことになってんのかな？
ん？あ、そこ？逆質問？
うん、逆質問。今だ、多分聞いてると 思うから。
え、でも仕事中で書いてあるから、あんまり。
ちょっと打ってくれたら、リアルタイムで答えますぜ。
イプタさえは有名。でもまあ、いいとか悪いとかっていうのも有名な話ですが、イスラムのここはいいよ、合理的、なんて話があったらお聞きしたいです。
はい、ですね。まあ、なんとかはダメ、やっちゃいけないっていう事柄が、ある意味、一人歩きしてるっていうのはまさしくそうだと思うんですけど、
うん、
コーランってすごい合理的で、全体的に。断食しなきゃダメだよけど辛かったら食べていいよっていうのを書いてあるし。
今ちょっと噛んだので最後通り聞こえなかったんだけど。
けど辛かったら食べてもいいよって、断食しなきゃいけませんでも、辛かったら食べていいよとか、
うんうん、
本当に無理な状況だったら食べてもいいよとか、
うんうんうん
うん、あとはお祈りも1日5回しなきゃダメです、
うん、
だけど無理だったら2回でもいいよ、3回でもいいよ、まとめてやればいいよっていうのも書いてあったり、うんうん、豚食べちゃいけないよとか、すべての事柄に対して、うん、なんとかはダメだよ、でもっていう部分がちゃんとにあるので、
うんうん、この豚は？
ん？
豚の。
ごめん。質問としてさ、豚
今ね、ブラックカズくんになってた。
豚の、デモっていうのは何なのかなって今、ふと思った。
緊急事態は OK。
あ、その、栄養分として取らないといけなかったりとか。
緊急事態の定義は誰がするの？
その人、個人ですね。だから、スマトラの地震が何年か前にあったのを覚えてます？インドネシアの。で、あそこってほとんどがイスラム教徒の地域なんですけど、そこに来た救援物資が結構豚のものがあったりして、けどもう緊急事態だからみんなで食べましょうって、その時はみんなで食べた。
はいはいはい。なるほどなるほど。
だお酒も普段は飲まないけど、雪山で例えば遭難して、セントバーナードここにつけて持ってくるウイスキーはガブ飲みして OK よみたいな。
はいはいはい。
じゃあそういう状況にわざとして、
そこまでかける意味はない。そこまではしないけど。
はい。ちょっとごめん。皆さんからの質問もね、どしどし今受け付けてますので、遠慮なくですね、Facebook の方ですかね。
Facebook の方で。
だけですかね。Facebook だけですね。に、書き込んでいただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。遠慮なくどんどん書いてくださいね。ということなんですけれども、はい、そうか。でも、ここは、基本的にさ、〇〇はダメ、〇〇はやっちゃいけないっていう事柄が有名ですよね。
そうなんですよね。
で、結果、でもそれはそこまで厳しくないよっていう話なんだよね。
うん。
でも厳しくないけど、その厳しさがあるじゃん？
うん、どういうこと？
厳しく、そこまでは頑張んなくてもいいけど、ある程度頑張りなさいってことでしょ？
うん。
で、できることはやんなさいってことだよね。
うん。
できることはやりなさいっていうことなんだけど、そのできることはやるっていう中に、こう、微妙な頑張りとかがあるわけじゃないですか。
そうそうそう。
そこで、こう、イスラムのここはいいよ。こんなとこ合理的なんだよっていうのはどうですか？
合理的、
うん、だから多分ね、これ聞いてる意味は非合理なんだと思うんですよ。
う
ん、
そうか？そういうことか。
そうですよね。だけど、イスラム教になって合理的なところあるでしょって。ないですか？教えてくださいっていう質問でね。
行きましょう。じゃあ、一番合理的なのは結婚のシステム。
うん。はい。さっき一夫多妻の話が出てましたけど、
うん、はい、イスラム中のルールとして結婚するときに結婚する段階で離婚するときの慰謝料を先決めするんですよ。
前聞いたことあるね、
うんうん、だから結婚するとき、あ、ごめんなさい、離婚するときってもう憎しみ合ってるから絶対に崩れるから、うまくまとまらないから、必ず結婚してラブラブなときに、
うん、
結婚じゃなくて離婚しない前提でとんでもない離婚の条件を決めておく。そうすることによって離婚防止になるっていう。
今コーナーがですね、
はい、
今更ながらお互いに聞いてみたいことなので、
はい、
ちょっと聞いてみましょうかね。
はい。
はい、
ナセルさん、その契約をして、
パスパスパスパス。
ピー
ピー
ということでですね、ダメらしいです。
はい、それパスです、ね。
はいはいはいはいはい。それはどういう意味かな？
ああ、はいはいはい。
はいはいはいはい。あ、わかりました。じゃあですね、次。あ、他にもあるかな？いいですか？あと、ここはいいよは。
ここがいいよは、さっきのその、できない時の救済措置っていうのがちゃんとにある。
いやいやいやいや、
っていうのが合理的。
ごめんね、ごめんね、ごめんね。最初からないのがいいじゃん。
最初からなかったらルールがないのと一緒じゃん。
でもほら、豚は食べてもいいよ。 あのお酒飲んでもいいよの方がいいじゃんっていう人たちが多いわけでしょ、うん、それまずダメって言ってる時点で、あの、それでもここはいいよっていうところ、
お酒
いざというならいいよ、
いざという時ならいいよっていうまあ、厳しさの中に優しさがあるっていうのと、
厳しさの中に優しさがある、うん、わかった、
うん、あとお酒を飲まないっていうルールはいいと思うよ、
あ、
二日酔いになることもないし、
そこまで飲まないけどね
俺昔相当飲んだからな。
ナセルさんにとってはここはいいよなんだね。ナセルさんにとってはやめられたと、
やめられた、
やめられたと、
そう、
これがあったからやめられたと、
イスラムのおかげでお酒やめましたと、
はい、
それで二日酔いからも解放されたと、記憶飛ばしからも解放されたと、
だんだんナセルさん元気なくなってきた。まあ、あの、お酒飲まなくなったみたいな。だんだん元気なくなってきてるけど。
はい、次行ってみよう。
本当は飲みたかったことかな。
いいんです、はい。やめられてよかったんです。
あ、そうね。
はい。
う
ん、でもあれですよね。その生活の中で、そういう決まり事を守っていくことによって生活が、まあ、向上するというか、
うん、
あの、スムーズに行くようになるっていう考え方かな、うん、っていう解釈でいい。ですよね、
ルールがあった方がスムーズにというかうまく回るっていう、
そういう意味では合理的な部分、
あ、そういうルールがあることそのものが合理的じゃないかと。いや、この人は多分何々はダメ、何々はやっちゃダメっていうのがあるのが、それが非合理じゃないかと言うんだけど、ナセルさんから言うと、これが実は合理的なんだっていう、
あった方が合理的全体的
になるんですよみたいな、
ここがいいとこなんだよっていうのが、
ね、かもしれない、
ね、ルールがいいとこなんだよってことね、
うんうん、なのかな、
うまくまとめてくれてありがとう。
はい、本心で思ってなさそうな、
いや、思ってるわ、思ってるわ。
ちょっと、
はい、次だそうです。
はい、じゃあ次ですね、私の方で読ませていただきます。家族に質問です。
はい、
断ります。
以上です。
はい、
はいはいはいはい、
浄土真宗本願寺派、
はい、
いわゆる鬼師っていうのかな、
はい、
そうです、といわゆるお東、
はい、
での決定的な違いは何ですか。
はい、
僕のイメージでは、なんて読むのこれ、聖神公、
昇進下ですね。
昇進下、全然違うん
だよ。読めない。
神でがあって、昇進下。
はい、
正しいに信じるに、これなんていう字ですか、
下。下ですね。
下ってなんて読むのこれ、
人弁に乾くみたいな字ですね、うん。ちょっと、でもちょっと違いますけども。うん、に、抑揚があるのが東というイメージがあります。
はい。
どういう違いがありますか、はい、お願いします。はい、
どこから言おうか。結構違いはいろいろあるんです。
うん、
実は。
うん。
あ、
決定的な違いはじゃあ、まず、家族と考える。
決定的な違い。あんまりないかもしれないです。教えからしたらそんなに違いはないので、ただ、作法とか、うん、その、例えばお仏壇の飾りの形とか、
うん、
そういう、あともうこの昇進下っていうその読み方とか、節がついてるんですけど、
うん、
そういう違いはちょこちょこあるので。
え、どんな節？
どんな節？僕、お東さんのちゃんと読めないので。
あ、逆にそうなんだね。はい、あ、そういうことか。
うん、うん、なので、ちゃんと読めないんですけど。
そうか、両方知ってる人じゃないとね、違いが明確にはできないかもしれないけどね、はい。なるほど。
まあ、例えば、その、お焼香みんな何回したらいいんですかとか、
うんうん、
あると思うんですけど、それもちょっと回数が違ったりとか。
ちなみに、
これ間違ったら怖いんで、僕は私たちの、
守りに入ってるな
ぁ。お西は1回だけでいいんです。
うん。うん、
な、他の、その宗派っていうか、お東さんとかはまた回数が違ったりとか。
ぼやかしたな。
ありますので、それは調べてもらったらわかると思う。あと、お念珠の持ち方とか、あと、仏具が、形が違ったりとか。
それは、その背後の違いもあるわけ？つまり、例えば3、お焼香3回のとこと、まあ、1回か2回かよくわかんないんですけど、その違いっていうのは、3回にはこういう意味があるよとか、
うちの宗派からすると、はい、回数に意味は持たせてないんですよね。意味がないというか。うん、
じゃあ何回でもいいの？
そう。基本のお焼香のっていう意味は、香りをお供えするとか、はいはいはいはい、自分の汚れをその、払い落とすとかいう意味があるので、はいはいはい、まあ、一回やれば香りは十分出てきますので、じゃあ、一回でいいねっていうことだと思うんですけど、
うんうんうん、
ただ、まあ、それは作法なので、それをじゃあ、二回に分けてやりましょうっていうのもあると思いますし、多分作法は、 追求しちゃうと、
なるほどね。
あまりその深い意味は、まあ、ね、私は詳しく知らないですけど、歴史的な意味あるのかもしれないんですけど。
茶道とか書道とかそういうのの作法の違いみたいなのと少し近い感じかな。
うん、そうですね。その、表千家、裏千家とかでもちょっと違うっていう。うんうん、でも元は多分、始まりは茶道っていうか、
うんうんうん、
ただ流派が違うので、だんだんだんだんこう違いが出てきたっていうのもあると思うんですけど。
そういう意味ではその表の違いはあるけれども決定的な違いはないと、
うん、教えとしての違いはないと思います。
内容的な違いはないと、はい、
うん、作法的なものの違いっていうのは随所に出てくるとは思いますけど、はい、
じゃあこの皆さんのこの質問してくださった方分かっていただけたでしょうか ね、 うね。
ちなみに昇進下にお東さんは抑揚があるのがっていう書いてありますけど、
はい、
ちょうどうちの宗派も抑揚というか、
西にもある、
あの 節が、ええ、ついたりとかはありますので、
あ、
ただその節がちょっと違う。
抑揚は両方ともあるよと。
うん。
抑揚の中身が違う。
なんか、その、抑揚のなんて言ったらいいんだろう。仕方というか。そういうのはちょっと、イントネーションというかね。それは違いますよね。
はい。はい、ということで、じゃあ、最後私です
かね、読みましょうか。
はい、お願いします。
タクちゃんに質問です。プロテスタントとカトリックの分かりやすい違いが聞きたいです。僕個人的にはプロボクサーって覚えてます。プロテスタント、牧師、賛美歌っていう語呂合わせですね。
うん。僕この説明知らない。
僕も知らない。
初めて聞く。
この、プロテス
ト。覚え方だよね。
うん。
覚え方としてプロボクサーって覚えてますよ。
うん。
だからプロテスタントの方が牧師さんって言うんだよね。
うん。
で、多分カトリックが神父さんって言うんだよね、うん、っていうのの覚え方ですよね。うん。
それでプロ、牧っていうところ。
賛美歌っていうのはよくわかんないんですけど、
賛美歌をプロテスタントはしますよっていうことじゃなくて、
賛美歌プロテスタントはするんだけど、じゃあこの反対側にある、うん、カトリックで賛美歌の代わりにあるのがよくわかんないので、
う
ん、
あ、はいはいはい、
賛美歌じゃないの？違う、
賛美歌じゃないのかな、
この
諸説ありますっていう、
諸説あり、諸説ありはとか、
神よ、
いやいやいやいや、諸説はないと思うよ。
あの、分かってる人をコメントいただけたら嬉しいな、
うん、まあ、いいかなと思うんですけど、まあ、簡単に言うとですね、うん、っていうか今年それを一番説明しやすい年なんですけど、
そうですね、
150違う、それうちだ、150回はうちだ、うん、500年前にですね、うん、カトリックしかなかった、まあ、西方ではカトリックしかなかったのが、それがこうカトリックのやり方がおかしいんじゃないかと言って飛び出たのがプロテスタントだと、いうことですね。それ500年前のある日に、まあ、10月ですけども、10月の終わりの日にそれが始まったというのが、まあ、通説ですね。で、それが最初の分かれた原因なので、違いは結局、カトリックの問題に対してプロテスタントが、こう、抗議の声を上げたということです。具体的に言うと、例えば、カトリックっていうのは、聖書はみんなが読めなくて、基本的には、聖職者だけが読んで、それをみんなに伝える。でも、プロテスタントは、聖書は、一人一人が読みなさいという、そういうものなんだとかですね。
うんうん、
まあ、他にもいくつかありますけど、例えばそういうのが分かりやすい違いですかね。
なるほど。
はい。あとは教会も、プロテスタント、まあ、さっきもありましたけどね、神父さんっていうのがカトリックの方の、通常その教会のリーダーですね。それから、プロテスタントの方は、まあ、リーダーというかね、それをまとめてる役をしているのが牧師さんで、まあ、いろんなタイプがいます。
うんうん、うん。
はい。
という違いが、牧師さんのその、牧っていう字はなんか関係があるんですか？その、当て字だけなんですか？ただの。なんか
何の当て字？牧さんの当て字？
いや、なんか、ただ漢字をその、たまたまつけただけ、その漢字の意味をそのまんま用いたっていうか。
パスタというのが多分、英語、
食べる。
それはパスタ。パスタ。パスタ。
はい。
で、要するに、
突っ込めない、突っ込めない。
羊を飼う人、はいはい、牧者。
うん、
つまり、羊を飼う羊飼いの役割を担ってる人という意味で。
ああ、はいはいはい。
で、それが牧っていうね。だ巻き場の巻ですよね。
はいはいはい、はい。
巻き場の、まあ、先生というのが当て字的な感じで作られたんじゃないかと思います、最初は。日本語で牧師というとね。
はいはいはい。
はいはいはいはい。牧師とか、牧会なんていうね。
牧会。
これに会話の、街道の会。牧会。 という牧会っていうのは動詞かな、牧師、その人たちを牧する世話をするみたいな、そういう意味ですね。だからそういう意味では、カトリックは上に立ってみんなに指導するけれども、牧師はみんなの中に入ってみんなの世話をするみたいな感じもあるかな、そういう違いもある。まあそれは解釈も違うのであまり厳格ではないですけれども、そういう違いがあるんじゃないかと思います。
はい。
はい。
なるほど。
ということで、そろそろ？
そろそろ？
一本目終わり？
いや、まだまだまだまだ。一、はい、本目終わりの時間だけど。
終わりの時間だけど。
え、俺のコーナー。
あじゃあ、飛ばすか。
あれ？
なせるの、これをチェックせい！
今日おすすめしたいのはこれ。メジャー。
ほう。
ご存知ですか？
聞いたことある。
同じく。
読
んだことはもちろんない。
アニメもあるんですけど、NHK でアニメ化されてるんですけど。
やってましたよね。今なんか大リーグかどっかまで行ったやつですか？
むしろもう終わりました、
それ。終わったんですか？あ。
まあ、なんせメジャーですからね。
ですね。そうですね。
そう、メジャーってこれもう、まあ、見ての通り野球漫画なんですけども、主人公がですね、この男の子。で、ちょっとネタバレ入っちゃうんですけれども、この子のお父さんが野球選手なんですね。
うんうん、
で、野球選手なんですけど、二軍の選手で、一軍と二軍を行ったり来たり行ったり来たりしてて、で、まあ、腰を壊したりとかもして、こう、もう引退みたいなところになるんですね。で、一度引退しそうになるんですけど、この主人公の男の子が、野球やめちゃダメだってこうお父さんを鼓舞し続けて、だけどお父さんはやめるっていう手を一度取るんですよ、だけど実はこの人ピッチャーだったんですけど、もうピッチャーはできないからっていうのでバッターに転向して再起をずっとこう待ってて、でやっと一軍になったっていう時にデッドボールでなくなるんですよ。
デッドボールで。
デッドボールでなくなるんです。
当たり所が悪くて。
そう。150キロっていうアメリカの、それこそメジャーの一流の選手が、と戦ってて、その人の1打席目をホームランにするっていう超快挙をやり遂げるんですね。
お父さんが。
お父さんが。で、2打席目でデッドボールを食らって、しまうんです。
それはわざと？
わざとじゃない。はずです。
それで？
それで、もう野球、もうお父さんを失って、で、
お父さんまだ生きてる、
ね。このまだ生きてます、生きてます、一巻なので。で、その後に、まあ、なんだかんだで、野球をやめずに、
だいぶ飛びました、
ね。飛びます。だいぶ、ネタバレが、いろんなところでネタバレが入ってきそうなので、だいぶ飛ばして、
生だからね。
そう。で、これ大好きな漫画だから怖い。
いつよ初めて読みました？
小学生の時です。
ああ、じゃあもともとは結構古いんですね。
で、大学生くらいの時まで続いたので、70近くあるんじゃないかな。相当あります。
古いんですね。
はい。相当古いんです。
最初が古いんですね。
で、この主人公の男の子が幼稚園の時から始まって、これまだ待って、まだ待って。
あ、見せたいのね。はい。
これがまだ幼稚園から始まって、はいはい、で、小学校のリトルリーグ、中学校、甲子園、で、プロ野球に入らないで、アメリカンリーグに行って、メジャーにな、挑戦して、で、日本代表までなって、っていうのがメジャーの、まあ、大まかなストーリーなんですけど、実はこれで、あ、終わった！まあ、どうしよう！もう生きていけないみたいな、超悲しかったらですね、メジャー2っていうのが出ました。
はあ、いつ？
これは最近です。去年くらいからスタートし、去年、2、3年前からスタートしてるんですけれども。そう、メジャーじゃなくて、これメジャー2です。
2015年。
うん。
ですね。
2年前ですね。
はいはいはい。
だこの、主人公の男の子の、息子と娘のストーリー。
うん。
はいはい。
息子と娘のストーリー。
うん。
二人子供が生まれた、
ね。二人子供が生まれるんですよ。
妹？
え？
ん？
え？
息子と娘？
そう。
この子の、この子の大人になって結婚して、
この子の息子。
そう。
そうそう。と、娘の話がこんな感じになってるんですよ。
はい。
まあ、息子メインなんですけど、まあ、なんかすごい世代をこう、またいで話が読めて、非常に面白いです。
そうですか。
でね、この子が結構破天荒なんですよ。で、
こう。どっち
もう、ゴロ君、ゴロ君。このゴロ君っていう主人公の子が、すごいもう負けん気が強くてですね、非常に感情移入してしまい、すごい！もうぜひ読んで。とりあえずうまくまとめられないけど読んで、はい、この熱伝わって、
多分無理だと思う。
無理だと思う。超面白いから。
これでもさ、作者の人の名前がいいよね。
あ、タクヤね。
それではですね、いつものエンディングっぽくエンディング、前半戦のエンディングを終わりにしたいと思いますけど、最後にですね、一言いつも言ってますが、はい、次の一言、最後の一言は、今日の、あ、次の飲み物を言ってから、名前を言ってもらいたいと思いますけども、はい、じゃあ、順番だと、
ナセルさん
からですね。はい。どうぞ。
はい、2杯目も多分、ウーロン茶かな。ナセルでした。
ソフトクリームですね。カズくんでした。
ソフトクリームですね。ダクちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
いかせ
ー。超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。